今のはオイストラフのバイオリン、オボーリンのピアノによるベートーヴェンの作品 12-2 微調調バイオリンソナタでした。まあとにかく戦争でギスギスになってた、それで食べ物もろくにないような嫌な時代を過ごした後で、でその時はベートーヴェンだって、まあ、いわば一面的に僕たちに聞こえていたわけで、厳しい辛い音楽でした。それがオイストラフが来て、まるで、氷でも溶かすようなあったかい喜ばしい音楽を聴かせてくれた。だから感銘が深い、感銘強い、感銘が残る演奏っていうのはこちらの方の、あるいはその時代の状況っていうものとも関係がありますよね。で、僕はオイストラフが特に戦争の後だから柔らかく弾いたんだとは思いません。この人はこういう音楽をやる人だ。で、それが時代のそういう時とぶつかった時に今のような感銘を残す音楽が生まれてきた。演奏が生まれてきた。ところで、ベートーヴェンが一度その厳しくって、辛いギスギスした音楽、なんかこう我慢して我慢して最後に爆発するようなそういう音楽で亡くなったあと、世界のバイオリンの演奏会にはアイザック・スターンだとかズッカマン、パールマンといったとびきり優秀なバイオリニストが次々台頭してきましたけども、だってこの人たちもベートーヴェンを弾くわけですが、この人たちのベートーヴェンはオイストラフのような柔らかいあったかい曲線的なものではないにしても、もっと鋭利なカミソリで切ったような鋭いものであったり、非常に澄んだ音色のものであったりしているんですが、しかしやっぱりかっての厳しいきつい感じ、本当につらい感じ、それだけにまた最後の爆発でもって胸がわっとすくような、ああいうベートーヴェンはやっぱり聴かせてくれなかったね。まだにそうです。ところが僕は今度聴いて、やっぱりこれはベートーベンだなと思いながら、しかし昔のギスギスしたのとは違う、そういう演奏がまた生まれてきたのを思うんです。そしてこれで聞くとオーストラフたちの演奏がなんかやっぱり遠い昔の出来事のように、ちょうど戦争後の直後の50年代のいろんな記憶がやっぱり、戦後の記憶としてだんだんに色あせるってことは言えないけども、少しやっぱりなんか一枚隔てた向こうのことになりかけてきたように、そういうふうにオーストラフたちの演奏も今聞き直してみてもそういう感じになる。で、それくらい鮮やかで激しい演奏を与えるのがこの今これから皆様方と一緒に弾こうと思うマルタ・アルゲリッチのピアノとギドン・クレーメルのバイオリンのによる、ベートーヴェンの演奏です。ベートーヴェンの特質のそのフォルテだとか、それからアクセントのつけ方が耳に痛いほどきつくなったりする。しかしその速いテンポの中で音楽の変化がとても飛んで、この人たちの速いくせにいろんなことがその中から見えてくる。そして現代のいろんな好みに、これだったらベートーベンだって十分に即応できると。で、その一つの急所はこの人たちの演奏を聴いていると即興性の重視って言いますか、なんか初めから万事細かいところまできちんと打ち合わせして、それでよく練習して、本番もその練習した結果を一部一輪の狂いもなくピタッと収めてみせる、そうやって弾いてみせるっていうんじゃなくて、もちろん練習もしたんでしょうけどもね、でもそれ演奏してる間に自然と生まれてきた環境をたっぷり発散させながら演奏してるのがよくわかる。それで、あ、ベートーベンが曲書いた時にも彼はやっぱり理屈だけで書いたんじゃなくて、その書いてる間に、湧き起こってくる環境、創造的なものを生かしながら書いたんだという、その創造性っていうのがこの演奏から聞こえてくるんです。で、ベートーベンのもう一度ものを書いていた そのものを生んでいた、その精神の躍動が伝わってくる。じゃあ同じ作品 12-2 の胃腸腸のバイオリンソナタ3つの楽章を続けて弾きましょう。アルゲリッチのピアノとクレイメールのバイオリンです。